ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは、立山砂防工事事務所の初代所長、白岩砂防堰堤を建設、日本砂防の父と呼ばれる、土砂の流下を食い止めたい。今日は赤木正雄を紹介します。赤木正雄は兵庫県城崎郡中筋村の裕福な農家で、6人兄弟の末っ子に生まれました。中筋村は暴れ川として知られる丸山川の近くにあり、何度も水害に遭っていました。家々は2メートルもかさ上げして建てられ、軒先には避難に使う船が吊るしてありました。村の有力者である父は丸山川沿いの開墾と堤防を守る責任者でした。1910年8月、関東地方は大雨に襲われ、東京周辺が大洪水に見舞われました。県立豊岡中学校から第一高校、現在の県立豊岡高校から東京大学へ進んでいた正雄は、その日東海道線で東京に戻る途中、御殿場駅で列車が止まってしまい、1日遅れて東京に到着しました。当時の始業式は9月に行われ、新渡戸稲造校長は訓示の中で大洪水に触れ、治水という仕事は地味な仕事であるが、人生は表に立つばかりが最善でない、諸君のうちで一人でも一生を治水に捧げ、水害をなくすことに志を立てる者がいないかと話しました。これを聞いた正雄は故郷の水害と上京の時の事故を思い、治水に生涯をかける決意をしたのです。正雄は東京帝国大学農学部林学科で植林による砂防について勉強し、卒業してからは国内の政治を担当する内務省の土木局に入りました。土木局では土木科出身者が多く、林学科を出て就職したのは正雄が初めてでした。土木局がこれからの治水事業は水源地で土石流の発生を防ぐ砂防工事が必要になってくると考えていたからでした。正雄は滋賀県などの任地で山に木を植えたり、土砂を食い止める砂防ダムを作ったりしました。できたばかりの施設が激しい土石流に壊されてしまうこともありました。日本の砂防技術の遅れを感じた正雄は、砂防事業が世界で最も進んでいたオーストリアへ、 自分のお金で留学し、2年間当時の最新技術を学びました。そして正雄は、木を植えるだけでは土石流は止められないという思いで帰ってきたのでした。急流で有名な常願寺川の上流には巨大な窪地、立山カルデラがあります。1858年の比叡地震では、カルデラの斜面が崩れて大量の土石流が発生して、死者140人、怪我人およそ9000人の被害をもたらしました。富山県は明治の後期から砂防工事を始めましたが、繰り返される洪水で砂防ダムが壊されたので、国が工事に乗り出すことになりました。その責任者に選ばれたのが正雄でした。正雄は1926年に立山砂防工事事務所の初代所長になり、カルデラの出口に大きな砂防堰堤、ダムを作って、カルデラから土砂が流れるのを防ぐ計画を立てました。たくさんの予算がかかる大変な事業です。1927年、材料などを運ぶための起動工事が開始されました。1929年にはダム本体の工事が始まり、高さ63メートルと日本一の白岩砂防堰堤が1939年に完成しました。正雄は完成のめどが立った1930年に立山砂防工事事務所を去りましたが、白岩砂防堰堤は完成後も補強工事が重ねられました。立山の砂防事業は世界最大の砂防事業と言われ、正雄は日本砂防の父と呼ばれるようになりました。正雄が建設を指揮した白岩砂防堰堤は2009年4月国の重要文化財に認定されました。砂防施設では全国で初めての重要文化財です。ところで、正雄は山を歩く者は自分の荷物を自分で持たねばならないという考えで、部下がついてきても絶対に荷物を持たせませんでした。自分の荷物を入れたリュックサックを背負い、長袖シャツにニッカーボッカーズ、登山靴を履いた正雄の姿は、正雄独特のスタイルとして関係者の間では有名でした。それでは最後に、赤木正雄が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。地味な仕事にもやりがいを見つける、最先端の技術を研究する、たくさんの労力がかかっても最善の策を取るです。土砂の流下を食い止めたい。今日は赤木正雄を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。